こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。しっかり食べて体重マイナス14キロ。ついでに腸活でスルスル痩せる。マジ痩せ黄金比レシピはママダイエッターマルによる。日々の食事を整えるためのダイエットレシピ集である。中心に置かれるのは、皿の上をタンパク質、脂質のおかず1、糖質1、野菜副菜2に分ける112の黄金比プレート法だ。厳密なカロリー計算や極端な糖質制限ではなく、見た目で把握しやすい配分を用いて、栄養満足感、調理の続けやすさを両立させようとする著者自身の減量経験を背景にしつつ、本書は個人の成功談だけに依存せず、日常で再現しやすい83のレシピ、献立の組み立て方、発酵食品や食物繊維を意識した腸活の工夫を提示する、忙しく運動や細かな記録を習慣化しにくい人に向けた実用性重視の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、112の比率を計算ではなく皿の面積で管理する。本書の核はタンパク質、脂質のおかずを1、糖質を1、野菜や汁物を含む副菜を2とするプレート法である。重要なのは、栄養管理を数値の暗記や毎食の計量から切り離し、盛り付けの面積という視覚的な基準に置き換えている点だ。ダイエットでは献立を考える負担や記録の手間が継続を妨げやすい。本書はその障壁を下げるため、まず1日1食から黄金比を試すという導入を提案する。糖質を完全に排除するのでなく、適量の主食を皿に残す設計も特徴である。主菜だけ、あるいはサラダだけに偏る食事を避け、必要なエネルギー源と食べ応えを確保しながら、野菜副菜の比重を大きくする。比率は万能の栄養処方ではないが、日常食の偏りを点検する簡潔な物差しとして機能する。外食や家族と同じ食卓にも応用しやすいことがこの方法の実践的な価値である。次に、しっかり食べる方針で極端な制限による反動を避ける。タイトルが示す通り、本書は空腹を我慢することを中心に据えた減量法ではない。主菜、主食、野菜、副菜を一皿の中に共存させることで食事の量感と栄養のバランスを保つことを狙っている。特に野菜や汁物、副菜を2の領域に置くため、食卓の傘を増やしながら主菜や主食だけに食事が集中するのを防ぎやすい。タンパク質、脂質についても単に低く抑えるのでなく、主菜として位置づける。これは味気なさや満足感の不足によって食事法が続かなくなる問題への対策と読める。本書では、タンパク質 20g、脂質 15g を目安にする考え方も示されるが、全員に同一の量を当てはめる医学的指示ではない。年齢、活動量、持病、体格によって必要量は変わるため、個別の食事療法が必要な人は専門家に確認すべきである。それでも禁止より組み合わせを重視する姿勢は、短期的な我慢ではなく食習慣の再設計を目指す点で一貫している。さらに、発酵食品と食物繊維を特別な健康食ではなく日常の料理に加える。本書の第二の柱は腸活であり、発酵食品や食物繊維をレシピに取り入れる。麹を使った調味、野菜、キノコ類などを活用し、減量向けの食事を極端に単調にしない構成である。ここでの腸活は腸内環境を意識しながら、普段の献立に食材を足したり置き換えたりする実践として扱われる。例えば、発酵調味料は風味を補いやすく、野菜や副菜を多く食べる方針は食物繊維の摂取機会も増やす。したがって腸活は黄金比プレートの野菜副菜2という枠組みを具体的な料理へ落とし込む役割を担う。ただし、発酵食品を食べれば必ず減量できる、あるいは腸内環境が一律に改善するといった単純な因果関係を意味するものではない。体調への反応や食べやすさには個人差がある。また、麹調味料を用意する手間を負担に感じる読者もいるだろう。本書には一般的な調味料への代替の考え方もあり、厳格さより継続可能性を優先する読み方が適している。そして、83レシピを主菜副菜アレンジに分け、献立作りの迷いを減らすレシピは、黄金比の準備と仕組み、タンパク質、脂質を担う料理、野菜副菜の料理、アレンジという流れで構成される。これは単に完成した一皿を模倣させるのではなく、主菜と副菜を組み合わせてプレートを作るための編集である。読者は冷蔵庫の食材や調理時間に応じ、主菜を選び、野菜副菜を補い、主食と合わせるという考え方を使える。和風ポキ、塩麹シチュー、炊飯器を活用する料理など、味や調理法に幅を持たせていることも、毎日の反復を想定したレシピ集として意味がある。さらに、炊飯器を使う時短メニューや食べ方に配慮したおやつの提案は、食事の1回だけでなく生活全体の選択を視野に入れる試みといえる。一方で、各レシピをそのまま作れない日もあるため、本書の価値は料理名の再現だけにない。どの料理が主菜、副菜、糖質のどこを担うのかを理解し、似た食材へ置き換えることで、レシピ本を献立判断の道具として使える。 最後に著者の14キロ減量経験を、再現可能な食事の枠組みに変換する著者丸は、自身が体脂肪率 34% の状態から取り組み、最終的に14キロの減量に至った経験を公表している。本書の説得力はこの経験に支えられているが、内容の中心は劇的な結果そのものではなく、試行錯誤から形にした112という単純なルールにある。個人の減量幅や期間は開始時の体重、生活、運動量、健康状態によって大きく異なる。そのため著者と同じ数字を目標にしたり、同じ速さの変化を期待したりする読み方は適切ではない。本書が実用書として提供するのは、忙しい仕事や育児の中でも食事を整えたい読者が次の一食で実行できる具体的な判断基準である。運動を習慣化しにくい人を主な対象にしている点も、現実的な読者像を明確にしている。ただし、運動や睡眠、ストレス、医療的な要因を食事だけで代替できるわけではない。持病がある人、妊娠授乳中の人、摂食に関する悩みがある人は、減量の目標設定を自己流で進めず、医療者や管理栄養士に相談する必要がある。結論として、本書はカロリー計算、細かなマクロ管理、厳しい食品禁止が負担になり、ダイエットを続けにくかった人に向く。特に仕事や育児で献立を短時間で決めたい人、家族と別の食事を作らずに自分の食べ方を整えたい人にとって、112という視覚的な基準は取り入れやすい。また単なる低カロリーレシピでは満足しにくい読者にも、主菜、主食、副菜を揃えて食べる方針は現実的である。発酵食品や食物繊維を活用する腸活の視点があるため、減量だけでなく日々の食事の多様性を見直す入り口にもなる。類書との差は、栄養バランスの原則を難しい数値管理にせず、皿の配分として明快に可視化した点、そしてその枠組みを83のレシピとアレンジへつないだ点にある。ただし、14キロ減は著者個人の経験であり、成果を保証するものではない。健康状態に応じた調整を前提に、完璧な実践を求めず、まず一食の組み立てを変えるための実用的なガイドとして読むのが最も建設的だ。ご支援いただける場合は、丸ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。